それでは本日も築土香木ノート始めていきたいと思います。あっという間に3月も終わりに差し掛かって、この築土香木ノートも2019年度このクールの間は残り、これも含めて2回ということになりまして、本当にあっという間だったなと思っています。なんとですね、もう50回目なんですね。私自身は大学院の卒業を控えていまして、じゃあ最近はどんなことをやっているかと言いますと、修士、大学院の間ずっと関わらせていただいていた平成30年7月豪雨で大きな被害を受けた広島県呉市の復興に関する説明資料のようなものを作っています。この説明資料のようなものということなんですが、もともとはワークショップを現地でやるはずだったんですね。住民の方々に参加していただいて、復興のためにどういった都市計画、例えば施設を新しく改修工事を行うであるとか、復興のための記念施設、祈ると書く方の記念ですけれども、そういったものをどういうふうに作っていくか、どうやって今回の災害を忘れないように後の世代に伝えていくかというようなことを、まあ、考えていくことと、あともう一つはですね、それを受けて皆さんが避難行動をどう変えるかっていうのを自分自身考えてみませんかという回になる予定だったんですが、昨今の状況ですね、コロナウイルスの流行のことを考えて、その現地でのワークショップ自体は中止になりまして、その代わりの説明資料のようなものを作っているわけですね。なので本来はワークショップで考えてほしかった、地域で皆さんで考えるといいと思うようなことを考えてもらうような資料、ただの説明じゃないわけですね。そういったものを作っています。で、その中では基本的にはその地域の当時の平成30年7月豪雨における避難の特徴、それと今回の復興計画で作られるものの内容といいますか、例えば今ある施設のどこが変わるのかであるとか、どんな機能が入るのかというようなことを記載するんですけれども、これって基本的には分かりやすいわけですよね。決まっていることであるとか、今まで起こってきたことの分析、それを分かりやすく書いているっていうようなところなんですが、一方で避難計画の立て方というのは結構難しくて、今治の皆さんももちろん、例えば自治会なんかですね、地域の自治会でみんなで防災訓練をやって、その時に避難計画をみんなで立ててみましょうであるとか、あとはよくあるのは学校でお子さんが考えるものですかね。通学路のどこが危険だと思いましたかというような授業がですね、今の子たちは多分総合の時間とかで地域のことを学びつつ、そういう避難計画みたいなことを自分自身で立てるっていうような授業があるところもあるかなと思うんですけれども、その時に何を参考にしたらいいかというのはすごく難しいポイントになるわけです。まあ、よくあるのは避難計画のテンプレートとしてはですね、まず、まあ、例えばですけれども、自分の家から最も近い避難所を探す、で家族とみんなでそこに集合しようねっていうことを約束してみましょうみたいなことが書いてあって、じゃあその間の経路を考えておきましょうというような順番で決まっていくことが非常に多いわけです。ただ実際に災害が起こった時に皆さんがどういったことを考えて避難するかしないかっていうことを決めてるかというと、避難所が先に来るというよりは、まず外の状況がどうかっていうようなこと、だからどちらかというと経路に近いようなことですよね。これをまず検討されている方が多いというふうにお話をいろいろな被災地で伺っていると感じています。そうするとですね、実はここで重要なのは、避難計画の時に考えなければならない避難経路というのは、もちろんどの道を通るかということが大事なのは変わらないんですけれども、 もし災害が起こった時に地理的にどういった危険があるかということがすごく大事になってくると思います。地理的にというのがどういうことかと言いますと、例えば自分の家の周りはちょっと高くなっているから、ある程度の時間までは逃げなくても大丈夫だけれども、いざ大きな津波であるとか浸水被害みたいなものが高く迫ってくると危ないと。じゃあそういった時に何を考えておくべきかというと、家の周りから土地が低いところを通らずにどこかに行けるかっていうようなことなわけですよね。これが意外とですね、分かるようで分からないんだというふうに、その被災された方々皆さん口々におっしゃっていました。こう歩いているだけだと、なんとなくちょっとだけ土地が下がっているなっていうようなことはなかなか感じない。特に車とかだとそうですよね。数メートル下がっていても、だんだん下がっているだけだとなかなか気づけないことがあるわけです。それが災害時になると一気に水が溜まって低いところは先に通れなくなるので、それが把握できたかどうかで避難はきっと違っただろうなというようなことをおっしゃる方が結構いらっしゃるんですね。そしてこういったことを検討した上で避難計画を立てている地域というのももちろん事例としてあります。せっかくですので紹介していきたいと思います。今回私が取り上げたいのはですね、高知県高知市の三郷小学校区の立てている避難計画なんですけれども、この計画が特徴的なのは、まず一つ目にこの事例で特徴的だと思うのが、小学校区の単位で建てているということです。普段ですね、その例えば自治会の中で避難計画を立てようっていうようなことは結構やられると思うんですけれども、実際にその例えば南海トラフみたいなことを考えた時に、避難できる場所って小学校区ぐらいの広さで考えていく必要があるわけです。これをやっていて、かつ形に残してるっていうのが結構面白い、いいところだなと思っています。それでこの避難計画書がどういった流れで進んでいくかというと、一番最初は結構一般的な感じなんですね。想定される地震の内容、津波の内容、あとは地震によって引き起こされる液状化みたいなことの被害想定をまず述べています。一般的に避難計画というと、この津波の高さであるとか安全なところみたいなことが分かって、じゃあ皆さんそこに逃げましょうっていうことで終わってしまうことが非常に多いんですけれども、この三郷小学校区の避難計画はちょっと違って、その次に地区の現状を知るというタイトルで地形の特性を書いているんですね。これがね、結構細かいんですよ。その基本的な高さの情報だけではなくて、もともとの地質がどうであるか、これが液状化に関わるからだと思うんですけれども、とか、あとは、地形の成り立ち、山地の斜面なのか、扇状地なのか、はたまたこう埋め立て地なのか、そういったことが書いてあったり、その地図に並べて同じスケールで標高が書いてあるんですね。そうするとやっぱり自分の家がどこなのかなっていうのを気になるから見ますし、かつそのもともと知らなかった人も、あ、この地域に住むということはこういったことを知ってなきゃいけないんだなっていうのを少しだけでも思うようになるのかなと思っています。やっぱりですね、地域に長く住んでらっしゃる高齢の方ほどこういった経緯をご存知の方であるとか、調べたことがあるっていう方も多くなると思うんですね。避難計画ですごく難しいのが世代ごとになりがちっていうところがあって、先ほどの自治会の話だと自治会に参加しているような年代の方しかいないし、学校の避難計画だと、まあ、基本的に子どもとそれを見る親世代ぐらいの間しかつながっていかないという話があるんですが、この高知市の事例のようにですね、地形の成り立ちであるとか、それ以外のページに社会環境っていうことで、 どんななりわいで成り立っているかっていうようなことも書いてあったりするんですが、そういったことを聞き取りながらまとめていく、こういった避難計画書を作るよっていう一つの目的に向かっていろんな世代が考えていくっていうのはすごくいい取り組みになり得るんじゃないかなというふうに思っています。それでこの三郷小学校区の避難計画書はその後に、自然地形の高台がどこにあるか、津波避難タワーがどこにあるかっていうのを一つ一つまとめた上で、避難経路を基本的な通れるところをまとめて、最後に現状での課題っていうようなことを書いているんですね。この現状への課題はおそらくですが、ワークショップであるとか、この避難計画書を取りまとめた方々の現地調査によって書かれているみたいなんですね。なんというか、避難ワークショップというとなんとなく決まったこう 5W1H っていうんですかね、どこに誰といつみたいなことを埋めていくだけの作業っていうふうに思われる方が結構多いのかなと思うんですが、こういったこの三郷小学校の事例のように、地域にいるからこそ分かることであるとか、自分が地域に住んでいて暮らしているからこそ考えなきゃいけないことっていうのが皆さんで話し合ううちに出てくるみたいな避難計画の立て方ができるとすごくいいなというふうに感じた事例です。ちょっと調べたところ、高知市は他の小学校区の単位でも避難計画を立てているみたいなので、ぜひ気になった方は調べてみてください。私が今回ご紹介したのは、高知市の三郷小学校区の避難計画書の事例でした。避難訓練の手法っていうのは新しいのが結構提案されていて、例えば目新しいもので言うと VR でその水害を体験してみましょうであるとか、あとは最近多いのは実際に体験してみましょうシリーズで、災害時にやる炊き出しをみんなでやってみる、でかつそれを振る舞うことでお祭りっぽくするみたいなのが多くなっていますよね。で、その避難訓練自体は結構いろいろなことが試されているんですが、避難計画をどういうふうにするかっていうのはなかなか事例集としてまとまっていないようなところがあるので、こういったいい事例がどんどん広まっていくといいなというふうに考えながら、今回高知県の事例を調べました。私が今取り組んでいる広島県呉市の復興に際しての避難計画についてもちょっと頑張っていきたいなと気持ちを新たにしました。ノートでは私が今避難計画の事例を集めているというお話から、その中から気になった事例として高知市の小学校区単位での地域の地理的な特性を考えた避難計画をワークショップなどで住民の皆さんの話し合いによって作っていったという事例をご紹介しました。ぜひ参考にしてみてください。それではまた来週お会いいたしましょう。